山田睦巳の長崎の民話、長崎全県編。このポッドキャストは長崎県に伝わる民話のうち、高吉松雄一氏が収集編集した昭和30年発行の青文社刊我らの長崎県民話伝説集の中から10話を選び、延べ10回にわたって各週ごとに配信するものです。子供の頃におじいさんやおばあさんから聞いたことのあるばいと、長崎以外の他国の方々にはうちの方にも似たような話があるよという具合で、それぞれに感じていただき、大人の方には思い出を呼び起こしていただいたり、小さなお子様には未来の思い出となるように、そんな思いで配信しております。この配信はアラジンでおなじみの中古車買取有限会社ウイングスのご協賛により、 NOC 長崎卸センター、 NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。読み手は歌の種でありたい歌種の山田睦巳です。しばらくの間お付き合いください。今回は戦国時代の九州で一方の主役となった佐世保藍の浦の松丹後の神近氏、幼名幸生丸の物語です。佐世保第一安城の父親正氏の没落から物語は進められます。では始まり始まり。なお一部原意を損なわない程度の言い換えなどの編集を行っています。幸生丸、暴れイノシシの巻。佐世保駅から出る松浦線の左右の駅の東の方に志賀神社と呼ばれるお宮がありますが、そのお宮の竹やぶの中に草にうずもれて五輪塔が立ち、寂しく虫すだいています。これは昔勢いの強かった第一庵の城主松丹後の神正氏のお墓であります。時はちょうど御土帝天皇の時にあたっています。正氏はここいら一帯を領していましたが、狩りが大層好きでありました。そこで今日も山狩りをしようというので、赤崎の近くの石岳に行くことにしました。まず足軽どもを野に放ち、遠巻きにして彼のに火を放たせ、音冷やを上げて獣を駆り立てさせました。驚いて逃げ出すウサギ、キツネ、イノシシなどをこちらから弓で射殺すのです。ちょうどその日、丹後の神の面前に一匹の大イノシシが竹り狂って走ってきました。正氏は馬の上から狙って矢を放ちましたが、その矢はそれてしまいました。しまった、しくじったと舌打ちをしていると、同じように馬に乗ってそばにいた山田四郎左衛門がごめんと叫んで矢を放ちました。今度は狙い違わず、その首に当たってイノシシは草むらの中にもんどり打って倒れました。かねてから嫌いな四郎左衛門のことですから、正氏は四郎左衛門無礼であろうぞ、それくらいの腕前でと皆が見ている前で散々に罵りました。翌日から四郎左衛門はぷっつりとお城にも出ず、家にこもっておりましたが、ついに弟の文左衛門を呼び寄せ、二人で海を渡って平戸へ行きました。そうして平戸の殿様の肥前の神広貞に会って、殿が第一庵をお攻めになるときは必ず私たち兄弟が道案内をいたしますと言いました。その頃佐世保と平戸は同じ松浦一党でありながらも大層仲が悪く、互いに隙を狙って合戦を仕掛けようと構えていたからであります。前延徳3年にも正氏は島原の有馬と結んで 平戸を攻めたことがあったのです。広貞は喜んで大野源五郎を大将とし、山田兄弟を道案内にして海を渡って第一安城に攻め込ませました。山田兄弟は城の様子をよく知っているので、まず城内に入り込み火をかけて、この火の手を合図にわーっと外から時の声を上げてなだれ込んで入ったのです。何分突然のことで城は大嵐のような火に包まれてしまいました。正志も今はこれまでと思って自分の部屋におそば付き二人を呼び寄せて陣愛しようとしていると、そこに山田兄弟が刀を抜いて現れました。
おお殿、この上は自害されよ。お首はそれがしらが頂戴つかまつる。
と言うと、正志は鬼のように怒って、
おのれ不忠者め、
と言いながら立ち上がって持っていた刀で二人に切りつけました。との危うしと二人のおそばつきが山田兄弟に襲いかかっているうちに、正志は煙の中を潜って城の後ろの森の中に逃げ込みました。この間に城左衛門らはおそばつき二人を切って捨て、血刀を引っ下げて山の中に入って行きました。山の中を探していくと、一人の年取った百姓に出会いました。今しがた、錦の美しい着物を着た人が森の中を行きました。と言ったので、
さてはそれが丹後の髪に違いない。
と、兄弟は後をつけていって、ついに追いすがり、正志の首を上げてしまいました。時に、明王七年も年の暮れの23日、正志はまだ21歳の若桜でありました。今福の秋祭り。こうして佐世保一帯は平戸の松良の領地になってしまいました。丹後の神の妻南の方は、城が落ちた時まだ1歳の孝祥丸を抱いたまま敵に捕らえられ、平戸に送られました。広貞は親子を河内に新しく家を作って住まわせました。世間ではこれを河内殿と言っていました。南の方は幾度も自害をしようと思いましたが、孝祥丸の行く末のことを考えて思いとどまりました。あちこちに散っていた第一庵の丹後の神の家来たちは幾度も河内に忍び込み、親子を奪い返そうとしましたが、その度に見つけられて失敗してしまいました。肥前の神の老臣伊関兵部は殿様の前に現れ、孝祥丸と黙って河内に置くのは虎の子を養っているようなものです。早く双葉のうちに絶やさねば、後にはどのようなうちに仇をなすかもしれません、と言いました。けれども何分にも南の方はその頃の九州の強い大名の小西氏から来た人でしたので、その勢力を恐れてたやすく手を出しかねていました。南の方もうすうすこのことを悟って、有田の当選城に落ち延びている庄山池田の二人の家来のところに使いをやりました。庄山池田からは、
今福のお祭りの時は
必ず二人をお迎え申しますから、この時今福まで来てくださいと返事をやりました。毎年11月15日には今福の神社の秋祭りで、近国からもたくさんの人々が集まってにぎわいますが、この神社は第一安城の氏神様でもあったのです。南の方は、孝祥丸の運が開かれますようにお祈りしますので、今福の秋祭りにやってくださいと広貞に願い出ました。広貞はこれはどうしたものかと困っていると、兵部と籠寺左衛門がこれを聞きつけ、
親子を河内から外へ出すのは虎を野に放つようなものです
と留めましたが、元の氏神への参詣とならば許さないわけにはいきません。とうとう二人を守るということで、伊関兵部が一緒についていくことにしました。兵部は途中の道で二人の乗っている籠が止まるたびに幾度か殺そうと刀の柄に手をかけましたが、あどけない孝祥丸が桃の花のように美しい南の方に抱かれて籠の中で眠っている様子を見ると、どうしても手を下すことはできませんでした。祭りの日の今福の町は踊りの出し物や 店、人の波でごった返していました。孝祥丸親子が拝殿の前にお参りして石段を下っていると、物陰に隠れていた四五人の小無双が走ってきて二人を取り巻きました。網傘を取った二人は庄山、池田でありました。
さてはくせ者
と、伊関兵部が刀を抜いて庄山に切りつけると、体をかわしたので、刀は、はしっと神社の鳥居に突き刺さってしまいました。その隙に池田は刀を抜いて、兵部の肩に切りつけ、兵部はその場に倒れてしまいました。こうして親子は、有田の当選場に移りました。月日は流れて、孝祥丸15歳の時、元服して、丹後の神近氏と名乗り、古い家来たちに迎えられて、松浦の飯盛山に城を築きました。時に、永正九年のことで、めでたく父の後を継いで、佐世保一帯を治めるようになったのであります。今回ご協賛の有限会社ウイングスは、九州エリアを中心に展開のアラジン中古車買取センターを長崎県下4店舗運営しており、海外への販売拠点展開も積極的に取り組んでいらっしゃいます。九州では江頭2時50分の CM でおなじみですよね。中古車買取専門店ならではの価格にて特選中古車もご用意しております。陸運局指定の自社工場を完備しており、アフターサービスも安心安全です。車の買い替えを検討の際はアラジンで一度査定してみてはいかがでしょう。詳しくはアラジン長崎で検索してみてください。長崎県央地区には大村の大村氏、諫早の西郷氏、島原半島には有馬氏が割拠しておりました。そこに佐賀の龍造寺家、薩摩の島津家など、南北朝時代の菊池氏や古豪である太宰府の小西などが入り乱れ、物なりが豊かな土地で、有明海を経由した交通の便の良さから古来騒乱が絶えませんでした。次回は一方の雄、諫早の西郷氏にまつわる諫早城のお話、亀の城です。どうぞお楽しみに。なお、朗読本文には差別的と取られかねない部分を含むこともありますが、伝承されている民話であることを新釈し、その味わいを残す意味から必要な言い換えなどはありますが、ほぼ原文通りに朗読しております。ご了承いただければ幸いです。山田兄弟に討ち取られた正氏、21歳という若さ、武将は大変ですね。21歳で命を落とし、そして子供もいたという。孝祥丸は全く父親を知らないんですね。この時代に生きた人たち、大変だったなと思わずにはいられませんでした。孝祥丸が大きくなって城を構えた松浦の飯盛山って、おそらく私の父方の実家の、お墓の真ん前に見える山がそうじゃないかと思うんですね。今度訪ねて行ってみたいと思います。それでは次回までさようなら。うたた寝の山田睦美でした。